こんばんは、火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて、日本京都は深い、そんな、シンクしたビジョンをですね、ラジオカフェの京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の人に考えて、聞いていただきたいという番組です。本日のゲストは関西学院大学、総合政策学部教授の畑芳雄先生です。
あ、こんにちは、畑です。よろしくお願いいたします。
畑先生はこの番組3回目か4回目
だと思います。3回目だと思いますね、
はいはい。畑先生は、はい、あの僕の母校である関西学院大学の、はい、まあ、有名な教授で、はい、まあ、教授はたくさん世界中に、ね、はい、日本にもらえるけれども、畑先生は、理論的、アカデミックプラス、はい、まあ、経験とこう実態というんですかね、はい、いろんな工夫がしておられて、今、坂瀬が宝塚の方に、はい、図書館新しくされて、はい、なんか野菜もそこに作られる。
そうそう、毎野菜市民農園といいまして、水耕栽培で、レタスとかを育てる、こうレンタル農園というんですか、それを372棚、はい、地下2階に作りまして、うん、でもう372棚全部今お試し期間なんですけども満杯で、はい、約キャンセル待ちが70人ぐらいいるということ。
あ、そうなんですか。
まあ、日本で初めての、まあ、水耕栽培の市民農園ということですね。うん、まあ、それがすごく当たって、はい、テレビとか新聞でどんどん報道されるので、もう毎回、どうですか、こう見学者が多くてですね、
いいですね。
東京のビルの人たちが自分のところでもやりたいとか、うん、まあ、そういう広がりが出ていってるのかなと思いますね。
よく成功不読という、うん、まあ、言葉がありますね、はい、うん、だけどこう図書館というこの空間の中で、はい、そこでレタスとかのこうカラーがね、はい、自然のこうグリーンの、まあ、カラーが非常に綺麗なん で、
そうです、ね、
本を読みながら、うん、そして、こういう電子のこういう今書籍があって、はい、それを読んだ時にパッとこう遠くを見たら、うん、実際そのレタスのグリーンがね、そうそう、目に入った時に、うん、まあ、すごくいいなと思うんですよ ね、 ですね。
まあ、野菜の棚が真っ白な棚なんですよね。そこにそのグリーンのレタスとかがずっと育っていくと、うん、で、ガラス越しに、図書館の閲覧室があって、うん、そこはなんとこう7色の2次の色の本棚がずっと並んでると。晴耕雨読の晴れと雨の日の間には2次が出るということで、
レンボーですか。
レンボーですね。
いいです、
そういう図書館
です。畑先生はやっぱ映像のご専門なんで、はい、やっぱそういう空間的なこう映像もプロデュースされるんですね、
う
ん、
そうですね。まあ、実際に建築をやったのは世界的に有名な遠藤周平さんという建築家と、で、図書館のところのデザイナーは大倉盛京さんというデザイナーに入って、うん、はい、まあ、そういう、こう才能のある人たちをどういうふうに束ねてプロデュースしていくのかっていうのが、まあ、また僕の仕事で、ま
あ、
トータルプロデュースっていうんですかね。
畑先生は、うん、はい、関学の教授プラスですね、財団法人で、はい、異文化文化の財団というのがありまして、はいはい、そこの、常務理事、はい、実際畑先生が一番トップだと思うんですけどね。
いいいいいい、そんなことないです。
今、うん、インターカルチャルコミュニケーションって言って、はい、まあ、今アメリカのファイナンシャルメルトダウンっていうんですかね、はい、そのいろんな問題が起こってると、はい、このような状況の中でやっぱりこう異文化の交流ということが非常に重要になってくると思うんですけども、はい、まあ、今日のテーマは、はい、まあ、そういうことで異文化の交流とかですね、うんうん、教育問題とか、はい、そういう観点からいろいろとお話しいただきたいと思うんですけども、
そうですね、はい、
教育でそういう異文化の交流を兼ね合わせて何かいろんなことできるでしょうか。
う
ん、
そうですね、まあ、世界的にどこの国もですね、次の世代の自分たちの子どもたちに一番何を今、授けなければいけないかといったら科学の教育ですよね、
はい、
もうその農業でも工業でも水産業でもそういったものだけでそれぞれの国がやっていける時代は過ぎてですね、はい、でましてコンピューター産業でその国が成り立っていくという時代も過ぎ去ってしまって、はい、実際にはその宇宙のことだとか、それから気象のことだとか、その天災防災の件だとか、あるいは海洋資源のことだとか、さまざまなことをこう組み合わせていく必要があると、
はい、
その時にやっぱり科学的知識がないともう国が成り立たないんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、日本が一番最初に言い出したと思うんですけども、科学創造立国日本っていうんですか、
うん、
それはもはや今や科学創造立国韓国とも言ってますし、科学創造立国中国とも言ってますし、
はい、
今や科学創造立国中東っていう形でですね、はい、中東のいろんな国々がその石油がなくなった 時代に、子どもたちがどういうふうに世界の中でリーダーとしてやっていくのかといったことで、ものすごい科学教育をしようということで、うん、学校教育の中にどんどん映像でですね、
はい、
科学の教材を作ってるんですよね。
は
で、そういうそのサイエンスの教材を作ることが、本格的に、まあ、宇宙のブラックホールだとかそういったことも含めて作れる放送局は世界で4つしかないんですよ、うん、
はい、
イギリスの BBC と、はい、アメリカのディスカバリーと、はい、アメリカのナショナルジオグラフィックスと、はい、で日本の NHK、 この4局しか、はい、トータルなサイエンス番組が作れないんですよね、はい、でじゃあ中東の小学校に、ディスカバリーとかナショナルジオグラフィックスっていうのはアメリカですからね、
はい、
アメリカの教材が教室に入るというのはかなり抵抗があると思
います、ね、はい、
でイギリスの教材はやはり中東の今のこう大変深刻な問題を引き起こしたのは、
う
ん、そもそもイギリスですからね、
イギリスのクウェートの問題とかそうですね、そうそうそう、う
ん、イギリスの、うん、その教材が入ってくるというのも抵抗があると、
うんうん、
一番曖昧な国の日本が一番いいと
曖昧な国
曖昧な国と、
あ、
だからその20世紀その曖昧な国であること自体が日本は非常に問われてたんですけども、うん、21世紀になると実はこの曖昧な国であると、
うん、
宗教的にも原理主義じゃないし、はい、政治的にもイデオロギー的に、その戦争を引っ張っているような国ではないので、非常にこう、外交的に曖昧だと。
曖昧な国と言われたのは、うん、梅沢先生でいい？
いやいや、これはね、
これは違います？
違いますね。これは、はい、大江健三郎さんがノーベル賞の授賞式の時にアンビジャスジャパンって言ったんですよね。
あ、
うん、
あ、
でその前のノーベル賞の授賞式に川端康成さんが美しい国日本というんですか、そういうことで演説して、それは全部こう、
美しい曖昧な国ですね。
そうそう、美しい国から曖昧な国へって、
曖昧な国っていうのをポジティブに考えるというのはやっぱりいいですね。
新しい発想ですよね。
発想ですね。
うん、
うん、畑先生は、うん、梅沢先生のお弟子さんでもあるんですね、は
い、そうですね、まあ、直接の
文化人類学者、
まあ、文化人類学者じゃないので直接の弟子じゃないんですけども、梅沢先生はなんと写真家なんですよ。
はあ。
日本写真家協会に。
先生も写真家であって、プロフェッサーですね。
そうそう。だから、僕の先輩なんですよね。
先輩。
はい。梅沢先生が。写真家の先輩なんです。
あ、そうなんですか。
はい。だから、その筋で、まあ僕は、梅沢先生のプロジェクトをいろいろお手伝いしたりだとかしたことが多くて、まあ、訓導を受けたってことですね。
僕は梅沢先生 その非常にグローバルでありながら、アイデンティティを大事にしたり、うん、
はい、
僕もアフリカとかいろんなところで生活したので、
はい、
まあ、異文化の交流もそうですけれども、うん、梅沢先生のやっぱお考えは、ユニバーサルというか、いつの時代でも通用するような、非常にこう広いお考え持っておられるんで、
そうですね、
非常にファンなんですけれども。
うん、でも、大江さんが言った、その、曖昧な国、日本というのが、まあ、それが一番これからの日本で世界のために貢献するためにはいいんだろうというのが梅沢先生の考えだったんですね。
僕は日本という国家ですね、
うんうん、
例えばサイエンステクノロジーをね、例えば明治維新からですね、はい、それを進めて、
はい、
岩倉具視公がアメリカヨーロッパに行って、はい、まあ、戦争もあって1945年前、うん、なんとね77年しか経ってないんですね、
うんうん、
明治維新から77年って、はいはい、今の平均寿命って言ったら、うん、男の平均寿命って77、8歳でしょ、
はいはい、
その間ってね、考えてみればね、
うんうん、
人の一生の明治維新から広島に長崎原爆を落とされた時は77年しか経ってないということを思えばね、今のこの世の中、平成になって、まあ二十何年だけど、ものすごい速度でこう動いてると。それ日々大きな科学的変化が起こっていると、
うんうん、
その中で我々がやっぱりメディアなり電子のものをすべて活用しながら、すべてのこう、まあ、教育、
うん、
まあ、ボーダレスな教育というんですかね、はい、そういうことを考えながらやっていく、
うん、
それが僕はやっぱり文化のコミュニケーション交流にとって非常に大事なことだと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
だからまあ経済問題だとか政治問題だとかいろいろありますが、はい、その教育の格差というのが一番根深いんですよね、
はい、
でこれは、ね、その短期間で解消できる問題じゃないんですよ、
うん、
その家族で言えば3世代にわたって、
うん、
教育格差はずっと続くんですよね、
うん、
でそこでのまあ怨念というのはですね、うん、もうそれはもはや選挙で片付くものではなしに武器を持って立ち上がらなければいけない、
うん、
それは自然とこうテロリズムにつながっていくと、うん、 だ教育格差を時間をかけてどうやってなくしていくかといったことは実は平和問題のとても重要な問題なんですよね。
紛争の根本的原因というのは、まあ、その経済格差があったりですね、はい、教育の格差があって、やっぱり無知が怖いんで、はい、やっぱり少なくともおっしゃったように世界のサイエンステクノロジーの考え方を途上国の子どもたちも知ることによって、やっぱり世界が限られたこう、例えば食料、エネルギー、それをうまく効率的に共生の精神を持つためにはやっぱり教育というのは非常に大事になってきますね。
そうですね。で、教育で一番困っていることはですね、やっぱり教科書がないということなんですよ。で、教室というのはまあ別に、こう作ろうと思えば、日本からこういろんな教室を作る運動とかもありますし、雨露がしのげるような部屋があれば教室にそれは変わると、だけどそういう場所があったとしても教科書がないというのがですね、決定的に教育の格差を生んでるんですよね。かといって日本の教科書をそのまま、いろんな国に送ったからといって日本語で書かれたものを使えるわけがないわけだし、でそれぞれの国の言語に翻訳しようと思っても日本の中でそれ誰が翻訳できるのか、でその小部数の教科書を一冊10万円ぐらいもするような教科書になってしまうものをですね、それ誰がまた今度届けるのかという、だから今のこうものとしての教科書って物体としての教科書っていうのはなかなかやはり役に立たない、それをこう電子教科書にするとですね、言語変換がかなりいとも簡単になるんですよね。そして要するに物体としては iPad だけで物体なんですね、カリカリ物体なんですね、
一つのウィンドウですね、それ窓ですね、それが曖昧な国日本ができることは、iPad なりの Apple のこういう技術力をテクノロジーを使いながらですね、日本のそのいい意味での曖昧さ、それを途上国なりいろんなこう教育問題にまあ貢献するということですね。
日本はその今電子出版のタブレット版の端末機をどういうふうに作るのかという、ハードメーカーがいろいろ競争してますけども、なんかそれって20世紀的な競争パターンで、もう iPad でもいいやないのって、アメリカで作ったもので、それがもう全世界に全部出回ったと、じゃあその中のコンテンツは誰が提供するのかといったときに、アメリカが提供するコンテンツをみんなが使うのは良しとしないわけですよ。
そうですね。
ただ日本のような非常に中立的な曖昧な国の、国がですね、教育コンテンツと医療のコンテンツを全世界に対して、提供していくとなると、受け入れられる国がたくさんあるんですよね。だからそこのところが日本のやっぱり寄って立つべき、産業構造を支えていく一つの大きな起点になると、そういう発想にもうならないとですね。
その発想を持っておられる人というのは、日本でそう多くないと思うんですけれども、それをパイオニア的にこう考えておられる、その、関西学院大学の畑先生、総合政策、総合的に考える、コンプレヘンシブに考える、グローバルに考えながらも、そして最新の映像なり、写真なり、そういうテクノロジーをですね、うまくこう応用する。その中で、日本人しかできない、曖昧さ、それがクロスカルチュラルコミュニケーションにとって非常にプラスになりますね。
僕もその薫陶を受けた先生の梅沢先生が言っておられたのは、日本が世界中で一番尊敬されていることは国境なき、医師団だと、でこれは世界中で日本の国境なき医師団が一番尊敬されていると言われるんですよね。で日本のどこの企業よりも一番有名なのは国境なき医師団なんだと、で国境なき医師団になるためにはものすごい、過酷な条件がいると、最先端の医療技術を、それを使いこなす、技術を持った医師がたくさんいるといった形のこと、そういうことがないとできないと、だけど、アメリカの国境なき医師団を世界中が受け入れられるかといったら、そのアメリカの医師団が来たときに何を言うかといったら、こんなとこ来るよりも君たちはアメリカに帰って爆弾止めるように仕事しなさいと言うだろうと、爆弾を落としている国が国境なき医師団を出したとしても、それは、治療を受ける側にとってとても複雑なものになると、日本という国は世界中のどこにでもですね、国境なき医師団を派遣していくことができる、その類まれな国なんだと。
そうですね。
それをですね、もっともっとやっぱり 外交的にも、うん、日本はその経済的にも政治的にもいろんなところでそのことをさらりと主張するといったことがですね、
さらりと主張する、
うん、大事なんではないのかな、うん、
あの1960年代に実はジョン・F・ケネディがアメリカ平和部隊をピースコープを作ったのは、はい、今先生おっしゃったようにアメリカというのは、はい、一方ではこう軍事的な要素があると、うん、それをやっぱり払拭するために、うん、平和部隊ということで、うん、だから世界はやっぱりそうは言っても冷戦、うん、構造の真っ只中なんで、うん、共産主義を封じ込めるためにアフリカなりその平和部隊を派遣したという、うん、まあ、一つの歴史流れがありますけれども、はいはい、今の日本は本当にまあ青年海外協力隊というのも大切だけど、うん、はいはい、もう一方その iPad を使って電子書籍を使って、うん、こう国境がないけれども教育がなんかいける、まあ、なんかいい言葉ないですか、こういう、
ね、そうですね、まあ、私たちが考えているのは国境なき教育団と、
いいですねそれは、
うん、でそれを、まあ、もっとこう公にしていこうということで、
はい、
今日はこの京都から発信しようということで、
あ、そうなんですか、
京都のラジオカフェで第一声を上げようと思ってやってきたわけですね、
はい、あの、国境なき教育団素晴らしい、
はい、
ここでですね、後半はですね、はい、国境なき教育団について、はい、いろいろと畑先生からお話をお伺いしたいと思います、はい、すここでいつものようにブレイクとして、はい、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います、ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております、本日のゲストは関西学院大学総合政策学部教授の畑芳雄先生です、畑先生は異文化コミュニケーション財団にもかかっておられるんですけれども、はい、ですね、先ほど出ました、
はい、
国境なき教育団についてちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけども
、そうですね、国境なき教育団というのは、まあ、一番日本が世界に貢献している国境なき医師団、
はい、
それの次にですね、
はい、
日本が担える21世紀型の日本の主たる仕事っていうのは何かと考えたときに、うん、その医療の次にいるのは、教育なんですよね、
うん、
で、そのこう経済援助でいっぱいお金を出したからといってその国の経済っていうんですか、それがきちっと独立していけるかといったらそうとばかりはならなかったといったことが20世紀で分かってきたわけですよね、うん、やはりそれぞれの国の人たちが段階的に教育を向上しながらですね、自立して自分たちの力で国づくりをしてもらわなければいけない。で、お金を渡すだけで解決するということはないということが、
はい、
もう明確になったわけですね。
そうですね。
そうすると教育のありよう、それはだけどもこう日本が教育を支援するからといって日本の教員が それぞれの国の教団に立ったらダメなんですよ、
うん、
これはね、教育というのはデリケートなものだから ね、
そうでしょうね、
異国の人間が子供に教えるというのは絶対に避けるべきだと、
うん、 そうでしょうね、
それぞれの国の先生を支援するという感じが国境なき教育なんだと、
うん、
決してそれぞれの国に出かけていってですね、うん、教団には立たないというルールを作ろうと思っているんですよ、うんうん、その代わり世界中の人たちの先生たちがですね、うん、日本に来てもらって、うん、まあ、こういう IT だとかコンピューターだとか映像機器だとか、うん、そういったものが日本でなら非常にふんだんに、うん、手に入るわけですよね、うん、それで安くも、うん、手に入ると、うん、各大学学校だったら3年で全部機材がローテーションかかりますから、
はい、
3年でローテーションかかったものというのはまだほとんどきちっと動くわけですからね、うん、それをきちっとメンテして、いろんな世界中の国々に先生がそれをちゃんと使いこなせるようにして持って帰ってもらうとかね、
うん、
まあ、そういうふうなこう世界の教育の、まあ、拠点の国っていうんですね、
いいですね、
うん、そういうふうに日本がね、うん、なるとすごくいいのかなと、
うん、紛争の原因というのは、うん、経済格差という話で前半出ましたけれども、はい、やっぱり僕は安全保障を、まあ、外交をワシントンでちょっと研究したんですけれども、はいはい、やっぱり日本は軍事的に、うん、こう力を発揮するということはもう本当に日本という国は無理で、
うん、
そうすると、うん、その世界の紛争を予防するためには教育、
うん、
それも iPad なりの、はい、そういうアップル社のテクノロジーを使いながら、はい、そして日本の曖昧なこういう、はい、感覚ですね、はい、使いながら、先生おっしゃったように教育で大事なのは、うん、そのいろんな僕が途上国で勤務したときに、うん、そこで全面的に出れば、
う
ん、やっぱりこうダメなんですね、
う
ん、やっぱりその、地元の人はサステナビリティで、うん、その方がずっとこう、
そうそう、
引き続きできるような、うん、システムを構築するのが日本の役割で、うん、今はその電子的な iPad なりのものがありますから、
うん、
世界一瞬でこのグローバリゼーションのテクノロジーを利用しながら、
うんうん、
インターネットなりあるいはあらゆる技術を利用しながら世界にこう発信できる、うん、その拠点を、
うん、
日本に、うん、国境なき教育団というのは素晴らしいですね。
そうですね、まあ、日本はね、世界の宗教の研究所というのが一番多く持っている国なんですよ。
そうなんですか。
そう、これはね、日本だけですよね。例えば大学にはイスラムの研究所もあるし、うん、キリストの研究所もあるし、仏教の研究所もあるし、うん、非常に宗教的にですね、
宗教の大学も多いですね。
そうそうそう、で宗教的に非常に緩やかな感じで、
うん、
いろんな研究ができるのが日本であり、
うん、
そして世界の中で一番言語を翻訳する機能を持ったのが日本なんですよ。アメリカは別に言語変換しなくていいんですよ、
うん、
全部映画でも何でも全部英語で流して、うん、それをみんながこう聞けばいいという感じなんですね。そうですね。だからアメリカに行ってアジアの映画を見ようと思ってもなかなか見れないんですよね、
うん、
だから日本でならヨーロッパの映画もアジアの映画も、
うん、
ハリウッドの映画も、うん、世界中の映画が言語変換されて見れる国なんですよ、
うん、
このね、翻訳機能を持った、
うん、
国の日本、
うん、
それからあらゆる宗教が、うん、研究できる日本、
うん、
それからあらゆる国々に対して教育的にサポートできる、うん、日本っていうのはですね、うん、ものすごく大きな魅力なんではない
の
かな。
魅力ですね、うん、僕も世界でいろんなところ生活して、うん、やっぱり日本の一番特徴は多神教的というか、うん、あんまり一つの一神教的に一つのことにずっとこう固執しないっていうのが日本の曖昧な良さで、
うんうんうん、
世界はもっとその日本のそういうところをまあ評価するというんですかね、うんうん、日本の要するに一番アドバンテージは、うん、僕はやっぱり宗教観ですね、
うんうん、
自然観に基づく宗教観というか、うんうん、その自然を征服するよという考えよりが、うん、それに強制っていうんですかね、うんうん、それが今エネルギー問題一つとっても、
うん、
新しい、うん、こうソーラーエナジーとかですね、そうですね、そういうふうに結びつくと思うんですけどね、うん、
だから新しい時代がこう到来してきてるっていうのはもう誰の目にも、
うん、
明らかなんだし、うん、じゃあそのために新しい、プロジェクトをどうやって起こしていくのかと、うん、まあ、僕は大学で教えていながら自分自身がアクティビストだと活動家だというのを思ってるので、
うん、そう活動家ですね。
そうそう、活動家がたまたま大学の先生やってるということなので、うん、大学の先生がどうも本職じゃないんじゃないのかなと。
両方だと思いますけどね、うん、先生は図書館という、まあ、ライブラリーというところでね、はい、こういろんなところで、はい、千里の本に持っておられて、はい、今回は逆世界に持っておられて、はい、だけどトドのつまりは、はい、電子の上で、うん、iPad の上でやればそこに図書館がある、うん、その電子の図書館が世界に、うん、グローバルに、うん、途上国も先進国も広がっていくと、
うんうん、
その時に国境なき教育団、
うん、
そこにもう最終校として、先生はそこに到達された失礼ですけども、そこからなんかものすごく大きな、上数効果的な、こう、なんですかね、活動されるように思うんですけどね。
まあ、あのね、iPad で電子図書館で、電子的な、まあ、出版っていうんですか、はい、それがメインになって、これはトレンドだから、そのトレンドに乗るということはとても大事なんですけども、はい、僕たちが今まで20年間ずっとやってきたことは、リアルな本の保存なんですよね。たった5000冊を、大阪の南森町という場所で、2DK のマンションでですね、はい、5000冊の本を、自分の本を全部公開して始めたのが、はい、図書館の始まりなんですね、はい、それはアートとか写真とか映像とかデザインとかサイエンスだとか、うん、でそういう本が、20年かかって今約3万5000冊あるんですよ。でその、ね、リアルな本をきちっと専門分野に特化した本として持っているといったことが電子図鑑、デジタル出版をするためのネタなんですよね。
そうでしょうね。ライフでいいんですかね、ずっと書館からずっと、はいはい、もう全部図書館に持ってられますね、はい、日本でもそれはあんまりないと。ないですね。で、公開されてると。はい、僕もね、やはりこう、インターネットっていう、その、電子的なイノベーションが進むほど、はい、モンブランの、はい、マスターシフィという最高級の万年筆で字を書く、サインする、はいはい。それがやっぱりね、ものすごくやっぱり、その極端な話だけど、そういう方に動くと、一方ではこう電子書籍が進むけれども、一方ではリアルな、本ですね、その古書も含めて、その価値が上がってくると。
そうですね。だからコンピューター時代になるとですね、例えばアートとかデザインの仕事で、大体どの人がやっても、7割か8割のクオリティの出来にはなるんですよ。はい、だけど7割8割の出来では人を感動させることできないんですよね。人の感動をしてもらうためには、出来栄えが 100% を超えなあかんわけです。120点にいかないと感動を呼ばないんですよね、はい、その80点から120点の間はですね、手作業なんですよ、アナログなんですよ、だからコンピューターを使うことによって誰もが70点80点まではすぐに到達できるんだけども、120点に行くためにはあとはもうアナログの作業なんですね。
そうですか。そのアナログの作業と、デジタル的な作業を同時並行的にやるときに、まあ、先生と学生ですね、はい、まあ、関西学院大学を含めて、はい、京都の大学、いろんな学生がその国境なき教育団プロジェクトに参加しながら、はいはい、途上国との交流も進めていくと、はいはい、まあ、そのようなインターカルチャルコミュニケーションの異文化コミュニケーションです、はいはい、それが、まあ、日本のその元気と、はい、世界平和に、つながっていくと思うんですね、はい、ね、そういうプロジェクトは本当に今大事ですね。
そうですね。で今回から立命館大学の映像学部がこのプロジェクトに参加してくれることになりましたので、
そうですか。
だから教科書なんだけどもゲームの要素がたくさん入っていくといったことになっていくと思いますから。
まあ、NHK の大学受験とか、はい、そういう映像も、はい、それを手掛けておられるんですね。
それをですね、立命館と関西学院が組んで突破印刷と、
すみません、先生は同志社大学ご出身って聞いたんですけどね。
そう同志社ですね。
どうして同志社入らないんですか。
いや同志社はね、なんかね、やっぱり自分の母校はね、あんまりやっぱり動きにくいですよね。
あ、そうですか、
はい、
すみません、僕母校にいると
思ってます。いつもね、戸様でいる方が大学はね、役職がね、押し付けられないからやりやすいんです。
あ、そうなんですか、はい。まあ、そんなこと言わずに、ね、世界のため、日本のために、はい、小さなことはほっといて、はい、ね、もっとご活躍いただきたいと思うんですけどね。はい、そうですね。
はい、まあ、この国境なき教育団プロジェクトがこの8月から本格的に始まりますので、まあ、異文化コミュニケーション財団の主たる中核的な事業としてですね、これを始めていこうということが、この度異文化コミュニケーション財団の理事会でも決まりましたので、はい、ここから本格的にダッシュしていこうと思いますので、はい、どうか皆さん、国境なき教育団に関心がある方はですね、はい、阪急坂瀬川駅前のですね、宝塚メディア図書館、これをインターネットで検索かけてもらったらすぐに、分かりますので、どうかよろしくお願いいたします。
はい、野菜プロジェクト、成功不足プロジェクト も
同じところですね。
はい、本日のゲストは関西学院大学教授の畑芳夫先生でした。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。